皆さん、ハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を伝えます。主は私たちに聖霊様を注ぎ、信仰を励ましてくださる方です。この方を覚えて御言葉を共に伝えてまいりたいと思います。まずですね、今日もいつものように東日本のために祈りましょう。課題を挙げておりますけれども、それにですね、この日本のために、そして関心をまだまだですね、助けを必要としているその人のためにですね、祈ってまいりましょう。お願いいたします。復興が始まったばかりであるようなところもあります。要するに全てのところにあなたの助けがありますようにお願いいたします。そしてあなたご自身の栄光をさらに表してください。この日本を助けてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ではですね、聖書の通読箇所を始めてまいりましょう。旧約聖書は歴代史第1から、第2となっております。歴代史第1の終わりでダビデはですね、神殿建設に同意をします。そして王位がダビデ王からソロモン王に移されます。その後ですね、歴代史第2に入るとまずソロモンによるエルサレム神殿の建設が書かれているんですね。ソロモンの建てた神殿、ソロモンはですね、そこに神様をお入れすることはできないと、そのように言っていますね。しかし、その皆を主がそこに置いてくださるように、そのようにソロモンは祈りました。その時からエルサレムはですね、主の皆の置かれるところとなりました。今もそうですね。これらのところ、ぜひお祈りください。また、新約聖書は主の働き。聖霊様は、信徒たちを通して力強く働かれ、迫害の中にも教会の成長する姿が書かれています。これらのところもぜひお読みください。聖書の言葉は、あなたに命を与えます、あなたの霊は聖書の御言葉によって成長するのです。ぜひ聖書を毎日通読しましょう。今日はこの人の働きから6章を開いてまいりましょう。6章1から15節、新科学聖書2版217ページ、3版237ページのところです。
私たちには神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた相番の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事にあたらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ及びピリポ、プロコロ、ミカノル、エモン、アルメナ、アンティオの回収者、ニコロを選び、その人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って、手を彼らの上に置いた。 こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。さてステパノは恵みと力と認し、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていた。ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼は知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを扇動し、彼を襲って捕らえ議会に引っ張っていった。そして一割の証人たちを立ててこう言わせた。この人はこの聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。議会で席についていた人々は皆ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。
アーメン。感謝します。では皆さん主題聖句を言いましょう。はい。あなた方の中から御霊と知恵と認した評判の良い人たち7人を選びなさい。使徒の働き6章3節、ね、ではこれらのところから信仰と聖霊に満ちた聖霊との満ちた人と出しまして、聖書の御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所ですね、その中心になるのはステパノの殉教なんですね。ステパノのそういう人についてですね、見ていこうとするわけですが、ステパノは、使徒ではありません。彼は執事として選ばれました。そのいきさつが今読んでいただいたところに書いてあります。このステパノは信仰と聖霊に満ちた人でした。まずですね、今朗読していただいた箇所から見ていきたいと思いますが、この当時ですね、イエス様を信じる信仰はユダヤ人の中だけのものでした。しかしですね、ユダヤ人にもいろんな人がいたんです。当時ユダヤ人はエルサレムを中心とする、ユダヤにだけ住んでいるのではありませんでした。だから彼らは、当時の世界、ローマの支配するようなですね、そういう地中海に沿ったところやですね、いろんなところに散らばって住んでいたんです。いろんなところにユダヤ人は住んでいました。そういう中でエルサレムのユダヤ人たちにも、ギリシャ語を使う者たちや、そして、ヘブル語、これはもともとですね、ユダヤ人の言葉ですので、このヘブル語を使う者たちがいたわけですね。当時ローマはですね、ギリシャ語を公用語としていましたので、世界に散ったユダヤ人たちの多くはですね、ギリシャ語を使っていたわけですね。そして、彼らもまたエルサレムに戻ってくる。そしてギリシャ語を使う者たちやヘブル語を使う者たちがいたんですね。そのような者たちの間で問題が起こったんです。当時エルサレムの教会はヤモたち、つまり夫を亡くした女性たちに食料の配給をしていました。ところがギリシャ語を使うユダヤ人のヤモたちがなござりにされていたというんですね。おそらくですね、エルサレムにおいて配給の働きをしていたのがヘブル語を使うユダヤ人だったと思われます。ヘブル語を使うユダヤ人たち、もともとですね、そこにいた人たちですね、その人たちがですね、その食料の配給、そのような働きの多くをなしていたのでしょう。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちは一旦エルサレムから出て行って帰ってきた者たちと考えられますね。それはギリシャ語を使う大臣の山本たちが配給の時に不当な扱いを受けていたというわけです。で、初代の教会においてもこのような問題が起こったんですね。教会というところでですね、人と人との関係の中でさまざまな問題が起こりますけど、 しかしこの初代の教会においても最初の教会においてもこのようなことが起こったわけです。ここで人たちはこれについての解決のためにこう言います。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たち、あなた方の中から見たもと知恵と満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。使徒の働き6章2から4節。ここには2つのことが書かれています。まずですね、人たちがしなければならないのは祈りと御言葉の奉仕であったということです。これは非常に大切なことです。今問題になっているのは食料の配給ということですね。パンを与えるための仕事。イエスは言われました。人はパンのみによって生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると言われますね。私たちの本当の命は神様の言葉によって与えられます。私たちの霊は神の言葉によって成長します。ですから食べるパンを与えるその働きよりも神の言葉を与える働き、それは尊いわけですね。十二使徒はこの働きに召されていましたので神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんと言ってですね、もっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますと言っています。しかしですね、この御言葉と祈りが大切であるということは実は人たちだけに限らないんです。どうしてでしょう。それを考えるためにそこでどんな人が選ばれたかということをですね、見てみましょう。この3節ですが、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に与えられることにします。使徒の働き6章3節。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。食料の配給の責任者を彼らは選ぼうとしているんですね。しかしそれにあたって人たちが選ばせたのは計算に強い人ではありません。力の強い人でもありません。御霊と知恵とに満ちた人たちでした。その筆頭にステファノが出てきます。6章の5から6節。この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちたとステパノ及びピリポ、プロコロ、ニカノル、セモン、パルメナ、アンティオキの回収者ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らの上に置いた。選ばれたのは信仰と聖霊とに満ちた人たちでした。彼らはその任命において安守を持って祈ったんですね。彼らの働きが食事の配給の責任者であったということからすると、教会はどんな働きにおいても祈りを持って行わなければならないんだと教えられます。教会はキリストの道満ちておられるところであり、神の導きと助けによって進んでいかなければならないからです。すべてのことはこの神の宮においてなされる。すべてのことは 主の助けによってなされていかなければなりません。皆さん、神の家の働きはどんなことでも聖霊様の満たしなしに行うことはできない。私たちはどんなことも主に祈って進めてまいりましょう。またですね、この世においてどんなに立派な人であっても神の家の奉仕にはふさわしくありません。神の家の奉仕はまず聖霊様の満たし、聖霊様の注ぎがなければならないんですね。私たち一人一人もそうです。まず私たちは信仰と聖霊に満ちて歩まなければなりません。教会における働きのすべて、信徒の歩みのすべては人の立派さや努力ではなくて信仰と聖霊によらなければなりません。そのようにして選ばれたその筆頭にステパノは出てきます。彼は信仰と聖霊に満ちた人でした。ここで信仰と聖霊に満ちた人、ステパノは選ばれました。この後、使徒の働きの6章7節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと書いてあります。皆さん、こうして神の言葉はと書いてありますが、どうしてですか？何が起こりましたか？今起こったことは、配給、食料の配給が問題になっていたということ。そして、それが、羊たちが選ばれたことによって解決されたということですね。その時教会には問題があったわけです。争いがあったんです。皆さん、争いが起こるとどうなりますか？争いが起こるときに聖霊様が働かれなくなります。それでは聖霊様が働かれるのはどんなところですか？それは互いに愛し合うところ、許し合うところ、愛し合うところ、受け入れ合うところ、そこに聖霊様は働かれます。この争いが解決したとき、聖霊様がまた働かれたんです。そして神の言葉はますます広まりました。エルサレムでも弟子の数が増えていきました。しかも多くの祭司たちが次々に信仰に入ったんです。素晴らしい聖霊様の働きが愛のある教会の中、互いに愛し合う教会の中に起こりました。この解決の時ですね、人たちは自分たちがいろいろ考えて調整したのではありません。信仰と聖霊に満ちた人を選ばせたんですね。この時十二使徒は弟子たち全員を呼び集めていったんですね。あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。人たちは自分たちでその人たちを選ぶことすらしていません。信仰と聖霊に満ちた人を選ばせたんです。さまざまな働きは信仰と信頼によって委ねられていくんだということも教えられます。それは一人一人に働かれる聖霊様に委ねることです。聖霊様はお一人お一人に働いておられます。私たちは互いにお互いの中に働いておられる聖霊様、その聖霊様の働きを認めなければなりません。 そしてその聖霊様の働きに委ねていかなければならない。ところでですね、この聖霊様に満ちたステパノは羊として与えられた配給の仕事だけをしたのではありませんでした。ステパノは彼が受けたその聖霊の力によって、彼はですね、人たちによって安息の祈りを受けたんです。彼に対する人たちの安息による油注ぎはステパノを力強い働きへと導いたんですね。さて、ステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていった。素晴らしい働きをステパノはしたんですね。まあ、そのようなステパノですので、このステパノという名前はですね、よくですね、子供の名前に付けられるんですね。それがですね、スティーブンです。スティーブン・スピルバーグとかですね、スティーブンという名を持った人が多いんですけども、ステパノのことなんですね。このようなですね、信仰にあやかりたい、そのようにですね、子供がそのような信仰者となってほしいという願いを持ってですね、このステパノという名が付けられるんだと思いますが、このステパノは恵みと力に満ちた人でした。そして素晴らしい力ある技を行って、そして知恵と御霊によって語りました。ある時ではですね、リベルテンの街道といわれるところ、そこにはですね、キクレネ人、アレキサンドリア人、キリケアアジアから来た人々などがいました。そうした人たちとステパノは議論をしました。しかし誰もですね、ステパノが聖霊様によって語っていたので対抗できなかったんです。ステパノは知恵と御霊によって力強く福音を語りました。また不思議な技と印を行っていました。イエス様を信じようとしない者たちもこのステパノの言葉に逆らうことができませんでした。それで彼らは偽りの証言を持ってステパノを訴えたんです。そこで彼らは人々を進むのかし、私たちは彼がモーセと神と浮き出す言葉を語るのを聞いたと言わせた。13節を見ましょうですね、偽りの証人たちを立ててこう言わせたと書いてありますね。民衆長老たち、立法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、ステパノを捕らえ、議会に引っ張っていき、偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人は、聖なるところと立法とに逆らう言葉を語るのをやめません。皆さん、ここに非常に面白いことが書かれているのがわかりますか？偽りの証人たちを立てて言ったんです。立法に逆らう言葉を語っている。皆さん、立法の9番目は何ですか？いや、立法の中の一番大事な実戒のその9番目は何ですか？偽りの証言をしてはならない。立法が偽りの証言をしてはならない、このように言っているのに、この人は立法に逆らっているんだと偽りの証人を立てて言わせたんです。偽証をさせてまでステパノを罪に定めて殺そうとしたんです。結局のところ、立法に逆らい、神に逆らっているのは誰ですか？それはステパノを殺そうとしているこの人たち、自分たちこそ立法を守っていると思っているこの人たち。この 時人々がステパノを見ると、ステパノの顔は輝いていました。見つかりの顔のように見えたんです。人々が見つかりの顔のようだと感じるほど、ステパノの顔は見えました。このようなことは聖書の中に何度か出てきます。モーセの顔もそうでした。出エジプト記の34章28から30節、こんな記事があります。モーセはそこに40日40夜人と共にいた。彼はパンも食べず水も飲まなかった。そして彼は石の板に契約の言葉10の言葉を書き記した。それからモーセはシナイ山から降りてきた。モーセが山を降りてきた時、その手に2枚の証の石の手を持っていた。彼は話したので、自分の顔の肌が光を放ったのを知らなかった。アロンとすべてのイスラエル人はモーセを見た。なんと彼の顔の肌が光を放つではないか。それで彼らを恐れて彼に近づけなかった。この記事はあまり何度も書かれていないんです。だから目立たないんですが、モーセの顔は光っていたんです。主の前に立ち、顔と顔を合わせて以来、モーセの顔は光っていたんです。だからですね、聖書にはモーセは顔に覆いをかけていたと書いてあります。人々にですね、それが見えないよ。聖霊に満たされたステパノの顔はモーセに光りました。そのステパノは次の7章でアブラハムから始めてモーセについて、ダビデについて語り、さらにソロモンの神殿についてこう言います。使徒の働き7章48節から、しかし糸叩き方は手で作った家にお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないかと主は言われます。このですね、糸たたき方は手で作った家にお住みになりませんというのは、ソロモンが語った言葉とも似ているんですが、その後の49、50節の言葉、この御言葉はイザヤ書の引用です。66章1から4節のところをですね、読みします。主はこうせられる。天は私の王座、地は私の足台。私のためにあなた方の建てる家は一体どこにあるのか。私の憩いの場は一体どこにあるのか。これはすべて私の手が作ったもの、これはすべて私のものだ。主の見告げ、私が目を留めるものはひれ下って心砕かれ、私の言葉におののくものだ。牛をほふる者は人を打ち殺す者、羊を生贄にする者は犬をくびり殺す者、穀物の捧げ物を捧げる者は豚の血を捧げる者、乳香を捧げる者は偶像を褒め伝える者、実に彼らは自分勝手な道を選び、その心は忌むべき者を喜ぶ。私も彼らを虐待することを選び、彼らに恐怖をもたらす。私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目の前に悪を行い、私に喜ばないことを彼らが選んだからだ。皆さん、どういう意味か分かりますか？神殿において捧げ物をしている者たち、牛をほぐる者、それは牛を捧げる者です。牛を捧げる者が人を打ち殺している。羊を生贄にする、羊を捧げる者が犬を殺す。犬はですね、食物にすることができないんですね、理屈のつけから。しかし犬を殺すというのは、これは犬を食べるということですね。穀物の捧げ物を捧げる者、 そのようなものが豚の血を捧げるもの。神の神殿には、まことの神様の神殿には豚の血を捧げることはできません。乳香を捧げる者は偶像を褒めたたえる者。神の宮に乳香を捧げながら一方で偶像を褒めたたえる。実に彼らは自分勝手な道を選び、その心は忌むべきものを喜ぶ。一方で神を崇めながら一方で偶像を拝む。神殿で神様に捧げ物をしながら罪を離れようとしない。主はそのような者たちに対して語っておられます。悔い改めを迫っておられます。ステパノは、あなた方はそのようなものではないのかと人々に語っているんですね。立法を大切にしていると言いながら偽りの証言をしているではないか、人を殺そうとしているではないか、イザヤ書の言葉を引用してこのようにステパノは語っているんです。これを読んで思い出すのはイエス様のこのお言葉です。私はあれ身は好むが君には好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。主は言われます。あれ身は好むが君には好まない。好み言葉はホセア書ではこう書いてあります。ホセア書6章6節、新改訳、新共同訳、口語訳と3つ並べました。私は誠実を喜ぶが生贄を喜ばない。前者の生贄よりむしろ神を知ることを喜ぶ。これは新改訳です。これが、新共同訳を見ますと、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないと言っています。そして口語訳、私は慈しみを喜び犠牲を喜ばない。犯罪よりむしろ神を知ることを喜ぶ。どんな犠牲、どんな生贄、どんな捧げ物よりも誠実を、そして愛を、そして慈しみを神様は喜ばれる。皆さん、聖霊様の好まれるのは愛です。生贄、犠牲、それはただ単に動物を殺して捧げるだけのものではありません。教会においてもし自分は犠牲になっていると考えるならば、さまざまな奉仕においてそうです。自分しか犠牲になっているとそのように考えるならば、私たちは自分と神様との関係を見直さなければなりません。逆に自分はこれだけ捧げているとかそのように思うならば、そのこともそうです。これだけ神様のためにしていると、私たちはそのように怒ることはできません。私は牛を捧げている、そのように言いながら私たちの中に罪がある。私たちはそのようなものではないでしょうか。私たちは悔い改めて手に下りを持って死の前にいなければならないのではないでしょうか。感謝を持って死の前に出るため、私たちは神様との関係を整えなければ。聖霊様は好まれるのは愛です。だからコリント人への手紙第一にこう書いてあります。たとえ私が人の意見や密会の意見で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言のたまものを持っており、あらゆる奥義とあらゆる知識とについて、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、 愛がなければ何の役にも立ちません。愛がなければ何にもならないと聖書は言うんですね。神様の前で喜ばれるのは私たちが愛を持って感謝を持って捧げること、仕えていくことだけなんですね。私たちが、私たちにそのように聞くときに自分自身に心を刺されるところがあるんではないでしょうか。しかしあなたがそのように心を刺されるならば、それは聖霊様の働きです。神様があなたを愛しておられるから、あなたがさらに神様に近づくように聖霊様を祈って導いてくださっておられる、そのことを感謝しましょう。さてステパノはさらにこう言います。かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先人たちと同様いつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者を殺す者となりました。あなた方は見つかりたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。セパノは言います。あなた方は聖霊に逆らっている。自分たちは律法を守っている、自分たちは神殿を大切にしている、捧げ物をしていると言いながら、しかし聖霊様に逆らっているじゃないか、そうセパノは言っているんですね。あなた方は律法を受けたけれども、それを守っていない、聖霊様に逆らい律法を破っている。こう聞いて人々は怒りました。人々はですね、腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって激しい量をした。皆さん、先ほど私言いました、皆さんが自分自身の中に厚みがあるなと、そのように思われる、足らないところがあるなと思う、それは聖霊様の働きです。悔い改めと振り下りと導いてくださる聖霊様の働き、私たちはそのことを感謝しなければなりません。そしてその働きに委ねていかなければなりません。ステパノのこの話を聞いた人々は、むしろ腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって怒ったんです。彼らは怒ったんです。聖霊様が彼らのうちに働いてくださっても、彼らはそれを受け入れませんでした。いや、彼らのうちには聖霊様が働くことができませんでした。彼らの中には怒りでいっぱいだったからです。彼らはイエス様を受けることができなかったからです。そのように人々がステパノに向かって怒っている、その中で聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っているイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開け、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。皆さん、ステパノは聖霊様に満たされてイエス様を見たんです。天が開かれてそこに立っておられるイエス様を見たんです。人信条の中に、我は天地の救い主、全能の主の神の主、我はそれに次ぐ我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊において言われる乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しめて十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血をよみがえる、天に昇る、全能の父なる神の右に座したまえりと書いてあるんですね。全能の父なる神の右に座したまえりと書いてあるんです。皆さん、イエス様は父なる神様の右に座っておられると書いてあるのに、セパノは見たんです。イエス様は立っておられる、イエス様は立ってセパノのしていることを見ておられたんです。 イエス様と会ってステパノが今から殉教するところを見ておられた。イエス様を愛する愛によってステパノは恐れることなくその死をも受け入れている。そのことをですね、イエス様は見ておられた。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに殺到した。そして彼を罰の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウルという青年の足元に置いて、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って寝てついた。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。人々はステパノを殺しました。石で打ち殺した。石打ちの経験が恐ろしい経験ですね。それは生きている人に石を投げつけて殺すんです。そしてさらにみんなが石を投げつけてですね、石の下敷きにしてしまうんです。旧約聖書の中にその石打ちの刑が出てきます。石をその死体の上に積み上げてしまう。そして完全にその人が死んでしまう。それが石打ちの刑です。人々はステパノに石を投げつけました。石もですね、小さな石投げつけるんじゃないんです。大きな石を投げつけるんです。もうそれが一つ当たっただけで骨が折れるような、頭蓋骨が折れてしまうような、そんな石をですね投げつけるんです。そうやってステパノは人々から石を投げつけられながら死んでいきました。ステパノは言います。死を読んで言います。主イエスを私の霊を受けください。さらに言います。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。そして彼は最初の殉教者となったんです。キリスト教の歴史の中で最初の殉教者となったんですね。皆さん、彼は大変立派な人だったからそのことができたんでしょうか。そうではありません。彼は聖霊に満たされていたんです。彼は聖霊に満たされていたんです。聖霊様に満たされていて、神の愛に満たされていて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これは痩せ我慢ではありません。立派なことを言ってやろうとしたのではありません。ただ神の愛が彼のうちに働いていたから、彼に石を投げつけている人たちに対する神様の愛が彼を通して現れた。だから彼は自分に石を投げつけている人たちを愛し許し、そして彼らの罪のため許しのために取りなしをしているんです。彼の中には彼を殺そうとする人々への恨みではなく愛があったんです。敵を愛せ、迫害する者のために祈れ。皆さん、立法には敵を憎み、そして隣人を愛せと書いてあるんです。立法には敵を憎み隣人を愛せと書いてあるんです。それが人の限界です。 しかしイエス様は言われました。迫害する者のために祈れ、敵を愛せと主は言われます。そして敵であった私たちのためにイエス様は十字架で死んでくださったんです。ステファノはその同じ愛を主から受けたんです。その同じ愛に聖霊様によって満たされたんです。それゆえに彼は周りの人たちを取り回すんです。これは人間的な修行や努力の結果ではないんです。すべて聖霊様の働きなんです。聖霊様に委ね切った結果、ステファノはそのように人々を愛し取り回したんです。私たちも同じです。皆さん、教会において立派さを示そうとするのではありません。日本はですね、特にですね、このように恨み事を言ったりすることは体裁が悪いと考えたりして、そして自分の心にどんなに怒りがあってもそれを押し殺そうとしたりします。でも聖書はそんなことをしろと言ってるんではないんです。御言葉が教えようとしてるのは私たちがイエス様にしっかりとつながり聖霊様に満たされて歩むことです。そうでなければなりません。形だけのものであってはなりません。聖霊様に満たされて本当に愛を持って互いに愛し合う、また敵を愛する、そのことを主は願っておられます。ステファノの中にはそのような愛がありました。ステファノはどんな人でしたか。信仰と聖霊に満ちた人でした。皆さん、今この同じ信仰があなたの中にあります。同じ聖霊様があなたに働いておられます。あなたが聖霊様に委ねていくならばあなたは同じ信仰へと導かれていきます。信じましょう。そしてあなたを通して神様の愛が、敵をも愛する神様の愛が表されていくようになります。そのために必要なのは私たちが主に目を向けること、祈り、御言葉を読み、そして聖霊様に満たされること。聖霊様を求めましょう。自分の中に愛がないな、私もそう思います。神様に忠実に仕えていこうとするそのような思いが私の中に足らないな。皆さん、もしそう思われるならば祈りましょう。聖霊様がうちに働いてくださるように祈りましょう。そして聖霊様によって祈りましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。
主はあなたが来てくださいました。10時間分、あなたからの愛をいただき、そこには、主は主を持っていただいた提案、またその他、それら争いを起こす方々の、方々を許すという、そういう気持ちを持って、私たちが行動していくことができることをお待ちいたします。そして私たちが、あなたに導き、そして、聖霊様に満たされ、愛の中にある聖霊様に満たされ、聖霊様を通して私たちが行動することにより、人々を許し、互いに、愛し合い、そしてそこには争いのない、互いに許し合うことにより、私たちが聖霊様に満たされていくことによって、それがまた神であるく、あなたが望んでおられることです。どうぞ私たちが、またその争いにも、巻き込まれずに、またあなたの御心に従い、人生を歩んでいくことができますように、どうぞ主を助けてください。そしてまた聖霊様、私たちにどうぞお助けしてください。私たちが誤った道に行くことなく、そして人々を愛し、そして、人々から争いを取り除くことができますように、私たちがまた、神の器として私たちが働かせることができますように、どうぞ主よ、見守りさせてくださいますようお願いいたします。主イエス様の御名により感謝いたします。
アーメン。アーメン。